こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はカンタタカによる歴史ノンフィクションで、昭和20年の硫黄島を舞台に、海軍少将シマルリノスケがフランクリン・ルーズベルト米大統領宛にしたためた手紙の成立経緯と、その背景にある日米戦争の実相を追う作品である。単なる手紙の紹介ではなく、極限状況の地下壕で何が起き、なぜその文書が書かれ、どのように英訳され、後世まで残されたのかをたどることで、戦争の現場における判断、国家間責任意識を浮かび上がらせる。本書の目的は、硫黄島の戦闘を再解釈することにとどまらず、日本人が長く十分に知らなかった史実を掘り起こし、戦争を善悪の単純図式では捉えきれない複層的な歴史として読み直す点にある。戦史や近現代史に関心のある読者に向けた重厚な検証型の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シマルリノスケの書簡を軸に硫黄島戦を再構成する構成。本書の中心は、硫黄島陥落直前の激戦の中で、シマルリノスケ少将がルーズベルト大統領宛に書いた一通の手紙である。菅野田隆氏はこの書簡を単独の資料として扱うのではなく、硫黄島という戦場の状況、海軍司令部号の環境、書簡が生まれた時間的切迫を結びつけて描く。これにより手紙は政治的声明であると同時に、最前線で戦っていた指揮官の危機認識を示す証言として機能する。戦記としての硫黄島は、通常は栗林中道陸軍中将を軸に語られがちだが、本書は海軍側の視点を前面に出すことで、戦闘全体の理解を補強している。史実の焦点を一つの文書に絞ることで、戦場の緊迫組織としての日本軍、そして当時の対米認識を立体的に見せる構成になっている。次に、帝国主義批判としてのルーズベルト宛書簡の意味。シマルの手紙は敗戦間近の感情的な遺書ではなく、当時の世界情勢を踏まえた政治的批判として読める点に特徴がある。本書では米国の拡張主義や帝国主義的野心に対して日本側からいかなる問題意識が表明されたのかが重視される。特に東洋の問題は東洋に返すべきだという趣旨の主張は、単純な敵関心ではなく国際秩序の在り方への異議申し立てとして位置づけられている。ここで重要なのは、著者がこの書簡を無条件の正当化として扱っていないことだ。むしろ、戦争に勝者も敗者もそれぞれの論理を持ち、双方に正義があるわけではないという視点を置くことで、読者に当時の主張を相対化して考えさせる。結果として、本書は愛国的な感情だけでなく、戦争外交破棄、秩序の問題として読み解くための入り口にもなっている。さらに、日系二世兵装による英訳と書簡を届ける行為が示す複雑な戦時の人間関係。本書が興味深いのは、手紙を書いたシマルだけでなく、それを英訳したハワイの日系二世兵装の存在を丁寧に追っている点である。敵味方が明確に分かれていたはずの戦時下で、日系アメリカ人が日本側の書簡を英語化し、それが米側に伝わっていく過程には、単純な国籍や忠誠心では割り切れない複雑さがある。さらに、本書は英文と和文を体内に巻きつけて届けたとされる人物の行動にも触れ、文書が生き残るまでの偶然と決意を描く。こうした伝達過程は、戦争が物理的破壊だけでなく、情報源、媒介者の選択によって歴史を形作ることを示している。書簡そのものだけではなく、誰が翻訳し、誰が運び、誰が保存したのかを追うことで、資料の価値が単なる内容以上に移送の過程に依存していることが理解できる。そして、日本人の精神をどう描くかという著者の歴史認識。本書は硫黄島の日本軍を物量に圧倒されるだけの敗者として描かない。むしろ、極限状況でも精神的な充実や規律、責任感を保とうとした姿、当時の軍人たちの自己認識を読み解こうとする。これは戦争美化とは異なり、当事者が何を支えにして行動したのかを理解するための歴史叙述である。今度は昭和史をめぐる戦後的な語りの中で見落とされがちな視点を掘り起こし、日本人が自国の歴史をどう受け止めるべきかを問う。特に GHQ 占領期以後に形成された自虐的な歴史理解への違和感がにじみ、先人の覚悟や国家への責任意識を再評価する姿勢が強い。ただし、そうした問題意識は感情論に閉じず、実際の資料と人物の行動を起点に組み立てられているため、読者は理念ではなく事実の積み重ねとして受け止めやすい。最後に、第442連隊戦闘団まで視野に入れた日米史の接続。本書は硫黄島1事件だけで完結せず、アメリカ側にいた日系人部隊である第442連隊戦闘団にも視線を広げる。これにより、日米戦争が単純な二国間対立ではなく、移民中性差別、アイデンティティが交差する複層的な歴史だったことが見えてくる。日本人読者にとっては、 敵国側にも日本にルーツを持つ人々がいた事実が戦争の境界線の曖昧さを考える契機になる。著者はこの視点を通じて戦争の悲惨さだけでなく、同じ出自を持ちながら異なる立場に置かれた人々の選択を浮かび上がらせる。結果として本書は硫黄の手紙を中心に据えながらも日系人史や戦争史全体へ読者の関心を伸ばす動線を持つ。極地戦の物語をより広い移民史と国際史につなげている点が本書の知的な広がりを生んでいる。結論として本書は硫黄と戦を題材にした歴史ノンフィクションの中でも単なる戦闘記録や英雄版に収まらず、一通の書簡を通じて戦争の政治性と人間性を同時に検証する点に独自性がある。特に手紙の内容だけでなく、その翻訳伝達保存戦後の需要までを視野に入れているため、資料が歴史として成立する過程そのものを学べる。戦史に関心のある読者はもちろん、戦後日本の歴史認識、日米関係、日系人の立場に関心を持つ人にも有益である。実務的な方法論を与える本ではないが、歴史を一面的に見ないための視座を得るには非常に有効である。似たテーマの戦記が前線の悲劇や作戦経過に重点を置くのに対し、本書は一通の手紙を軸に国際秩序、帝国主義批判、記憶の継承まで掘り下げるため、読み終えた後に残る論点が多い。歴史を感情だけでなく、記録と解釈の両面から捉えたい読者に向いている。ご支援いただける場合は、鹿野田隆正。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。